特別番組、田島は日本の土木文化の聖地。
皆さんこんにちは、兵庫神戸のヒストリアン田辺誠です。
こんにちは、大森久美子です。この番組は豊岡市にある地場産田島の愛称で知られる田島地域地場産業振興センターで11月7日日曜日に行われました田島と土木セミナーの模様をお届けしていきます。田辺先生、このセミナーを主催する田島と土木実行委員会の先生は実は会長なんですよね。
まあ成り行き上ね。
はい、ということで設立の経緯とかそのあたりちょっと教えていただけますか。
もともとはね、はい、私は田島の地域がやっぱり日本で非常に兵庫県で非常に大事なのに、まあ、経済的にもちょっと阪神間神戸に比べたら弱いとかあってね、うん、だけどなんとか田島の良さをもっと発信せないかんと思ってて、で田島の歴史ずっと勉強している時に気がついたのがね、土木に関連するストーリー文化、これも日本一流やでということで、これをもっと発信していくべきやというんでね、もう今から6年も前なんですけども、はい、こういう同じような催しをしたんです。田島は日本の土木文化の聖地だと、田島の方にも気づいていただいて、発信していこうという2015年にやったんです。15年、はい、とかね、伊豆市の永楽館というね、愛之助さんが来て芝居するんで有名な古い
芝居小屋、
ね、うん、あそこでやって、その時はね一応たくさん集まってくださったんですけども、それからあと何にも反響が阪神間によって気がつかなかったんですよ。はい、でまあこういう地域振興というのはその土地の方が頑張ってね納得してやられないと、だからまあ特に土木の業界に協力してもって言ったんですけど動きがなかった、だから、うん、それで諦めとったんです、
はい、
ところはねやっぱり私は神戸阪神間の人間やからこうイラチというかペースが早い、
はい、
もうやったらすぐ答えが見たとかね、何もなかったのに一昨年になってねポツポツ田島の方からね、先生らがあれやってくれたおかげでね肥後湖会いうのができて、すごいこうみんな盛り上がってきてますねんと、それから大きいゼネコンがね春に若手の研修木の先ほんまにやりましたでみたいな話を一昨年、
じゃあじんわりと
だから3年ほどかかったんです。でそういう話が来たんで、それやったらねもう一回本格的にねもっと広い土木業界の皆さん方に協力していただきながら、土木学会もそうです、田島の方々にもう一回こう再スタートを呼びかけようということになって、もともと兵庫県の職員で土木を専門にしてられた佐々木良作さんって最後田島県民局 の検討整備部長をされた OB です、はい、県のこの人と前からずっとこういう計画してきたんですけどね、佐々木さんもこれもっぺんやろうないうことになって、一昨年そんな話でしたから去年11月にやる予定やったのがコロナで延びたんです。
あ、そうでした。
でそこでね本当にたくさんの団体が講演をしてくださって、で今回いよいよその実行することができた、そのための実行委員会を設立したわけですけども、そんないきさつでね私一応会長ということになってるんです。
なるほど、ということは今回の田島と土木のセミナーは、再スタートの大事な催しやと、
ここから本格的にスタート、
はい、いうことやったんですね、はい、ではラジオ関西からお届けする特別番組、田島は日本の土木文化の聖地。ここからは田島と土木実行委員会、田島県民局、兵庫県建設協会田島地区協議会、日本土木学会などが主催した田島と土木をテーマにしたセミナーの一部をお届けしていきます。ではまずは主催者代表の方のご挨拶からお届けしていきます。ご挨拶は田島と土木実行委員会主催者代表として副会長川島実さんです。
改めまして、私ただいま紹介を受けました、この度の田島と土木セミナーの実行委員会の 副会長を務めさせていただいております川島でございます。簡単に今回までの経過を一言触れさせていただきますが、実は平成の27年の11月の確か勤労感謝の日だと思います、23日だったと思いますが、伊豆市の近畿最古の芝居小屋永楽館におきまして、同じく同等の田島と土木というセミナーを開催させていただきました。その時は治水土木に一生を捧げられたこの当時豊岡市の大蔵ご出身の沖野忠夫先生にスポットを向けさせていただきまして、開催をさせていただきました。で、今回はその2回目という流れにもなるかも分かりませんが、この度はこの豊岡市の引野のご出身で、もう皆様のご存知の砂防の父と慕われ、またそのように申しております赤木正夫先生にスポットを向けさせていただいた次第でございます。もう砂防のという言葉はまた後ほどお話に出るかと思いますが、もう世界に通じる砂防という言葉ができましたのも、この赤木先生の大きな遺徳であろうかと、このように私たちは思っている次第でございます。素晴らしいこの我々の先輩偉人をですね、この田島から輩出している、そういうことから今日後ほどしっかりとお話が聞かせていただける田辺先生は、田島というのは普通の地じゃないよと、ここは聖地だよと、土木の聖地だよと、こういうことを前回のお話の時もですね、聞かせていただいたことを今でもしっかり覚えている次第でございます。まあ、今日はそういう意味も含めまして、本日の講演会が有意義なことになればと思っております。本日はですね、ただ今日までの偉人をご披露するんではなく、こういった田島から輩出した立派な方々を次の時代のまた若い世代にもですね、田島からはこのような人材を輩出した田島、こういうことにもっともっと魅力を持っていただければという願いも私たちは願っている次第でございますので、どうかいろんな思いをお持ちいただきまして、今日限りある時間でございますけども、ごゆっくりしていただければと思っております。それではこれをもちまして、開会にあたりましての一言のご挨拶に返させていただきます。どうも本日は皆様ありがとうございました。
ラジオ関西からお届けしている特別番組、田島は日本の土木文化の聖地。まずは田島と土木セミナー、田島と土木実行委員会主催者代表として副会長川島実さんの主催者代表挨拶でした。さあ、田辺先生が会長を務められる田島と土木実行委員会が主催したこのセミナーですけれどもね、はい、こうしてスタートいたしました。
はい、まあ、今回お話しすることは、まあ、6年前にもお話したこととだいぶダブってるんですけどね、ともかく地域を活性化する地域振興、これはですね、人間を育てるのと同じ面があるということと、それから人間でも地域でも育てるためには、その人その地域を客観的に理解把握した上でね、やらないと地についた振興策ができないということ、それから特に地域の場合はですね、その地域に住んでる方も共感してくれると、その地域外の人は関心持ってそれに耳を傾け目を傾け賛同してくれるというね、両方に対して呼びかけることが非常に大事やということで、まあ、そして実際にですね、これは単なる土木が日本一言であればもう道路が立派やからそれでよろしいんですけど、ここは土木文化ですから、はい、その文化を生かした地域振興、文化というものが町づくりにどんな役割を果たすのかというようなことをね、特に個人的な経験で西宮北口というのは今兵庫県で最も人気の高い住宅地でしょ、
はい、みんなもう住みたい町っていうことで人気ですよね、う
ん、なんでや言うたら実用的には交通のすごい便利なとこやと、とかね、西宮北口周辺のマンションの広告の中にはですね、この近所にこんなもんがおまっせ言うて写真入りで載ってるのが県立芸術文化センター、あるいは関西学院大学のキャンパス、
はい、
こんなん別に生きるや死ぬやの問題とちゃいますよ。
確かに
こういうね、文化や芸術の、まあ、豊かなところというのはそこへなんとなく住んで満足する、
はい、
住んでみ
たい、その写真やっぱり載ってたら私住みたいな思います、
ね、うん、そういうもんなんですよ文化いうのはね。でそういう文化を生かした まちづくりというものについての身近なところを例にしてねお話をさせていただいて、はい、そして特に講演の中で出てきますけども、この田島が土木文化の聖地だという理由は何か、もうこれはあの神話の先史時代から、まあ、近代に至るまでね、各時代の日本全国レベルの土木遺産があるということ、それから同時にストーリーがあるということ、それからまたそこから本当に日本の近代の土木を学術的にも技術的にも引っ張った方々が出てる、こういうことをあの皆さんに説明して、その後そしたらこれからどうするか、皆さん方考えていただきたいんですけど、私は個人的には3つほどお願いしたいポイントがあるんですということをお話ししました。
はい、田辺先生の講演がございましたので、今日本当はね1時間ほどの講演だったんですが、ちょっと時間の都合によりまして3分の1ほどにちょっと割愛させていただいておりますが、田辺先生の講演をお届けしたいと思います。お聞きください。
土木文化の聖地は田島だと。地域の信仰というのは私たち外からのもんです。土木の人間でもありません。で、外のもんもそうなんですけど、中の人たちが動かないと意味がないんですね。田島が日本の土木の文化の聖地だという発想は田島にとっての大きな宝物だと思います。田島は兵庫県の面積の 25%、 面積で言いますと兵庫県の4分の1あるんです。田島という地域は東京都と同じだけの面積があるんですよ。それは底力があるんです。まだ気がつかれてないというところなんですね。で、たくさんある中の一つにこの土木、それも単に土木だけではなしに土木文化と言った方がいいと思います。土木ですごいものがあるいと橋のすごいのがあるとか埋め立て地が大きいとかいうことですけども、それらを含めた歴史のストーリーだとか人の動きというものを含めて土木文化と表現した方がいいかと思いますが、これは日本で最高のもんだというふうに思います。後半そのお話をするためにですね、まず一つ目、土木文化、文化を生かした地域の振興と書いてあります。で、地域を元気にするというのと括弧一番、人を元気に育てるというのはよく似たところがあるわけですね。で、皆さん方が周りの若い人たちを育てる人の育成、やっぱりはっきりその人を把握せないかんのです。どんな個性を持っててどういう能力があるか、これを客観的に把握しないで過信して溺愛するといい育ち方をしません。その人の把握と同じように地域も客観的に、変な郷土愛は不必要です。で、過去の2番と書いてあります。そうすると地域の個性をどう把握するか、町の個性、大阪の文化人の代表みたいな先生がすごいいい論文を書いてられてですね、例えば皆さん方が大阪言って聞いたら、ああいうとこやあるでしょ。町の個性を築き上げる3つの要素、点と点の間で3箇所。1つ目、自然の景観、見た目です。それもビルや神社と違って自然の景観。で、それに持ってきて、例えば大阪なんか言うたらあれへんわけですよ、自然の景観いうのが。川があってもほとんどがコンクリートで固められてたら、そんなもん自然言われへんわけですね。だけど大阪いうイメージがあるんです我々に。それはどっから来てるか。2つ目、文化の蓄積、その土地の文化の蓄積で、いくらきれいな自然があっても、あるいは豊かな文化があっても、それだけで、田島の皆さん方がその遠く離れた町のことについてイメージがあるかあらへん。そしたら3つ目は何か、これが情報の発信だと木津川圭さんという先生が言ってられます。町をみんなが認識するとき、こんな町やと思われる背景には自然の景観と文化の蓄積と情報の発信があるんだと。京阪神でいうとやっぱりこれ自然の景観では神戸一番ですよ。 京都は海はないけども嵐山もあれば鴨川も流れてると。大阪はこの点では一番、乏しいけど文化の面では大阪はものすごいものを持ってるわけで、例えばオーケストラがフルで4つもあると。シンフォニーホールがあれば文楽も歌舞伎もできると。ところはね、神戸と大阪どっちが文化水準が高いか言うたら多くの人が迷うんですよ。どっちやろう言うて。情報発信は神戸が上手やからなんです。でポートピア81言うて私いつも例に出すんですが、1980年にポートアイランドの埋め立てが完了しました。神戸市は日本中にテレビにも PR したんですよ。未来への海上都市、人口の島、一言も面積のことは言いませんでした。あの当時大阪南港の方が広かったんです。で今度ロックアイランドができた途端に神戸市は面積言い出したんですよ。日本最大の埋め立て地言うて。上手ですよ。皆さん方これから田島を売るときにこの3つの点ですね、沈黙は金なんかいうのはみんなが知ってる間柄ではです。雄弁の方が金です。今はみんなの物差しや常識が違いますから説明せないかんのです。で、まあ、こんなその田島の自然の良さ、これはジオパークとして、あるいはコウノトリの包丁ですごい田島売れてるわけです。さあ文化でどうするかで、こうするとですね、文化みたいなものはもうそんなん生きるや死ぬと関係あれへんと。で役所や公共の組織がそんなもんせんでもええというアイデアもあるわけですよ。例えばね、だから皆さん考えていただいたら、生きていくためには絶対必要ではないかもしれませんけれども、まあ、生きていくために食べるもん食べな死んでまうと、食材が。でこれ生きていくためやったらそれで食べたらええんですよ、生で。わざわざ調味料代出し、光熱費かけ、手間かけて料理したら、そんなもんいらんやん言うたらいらんもんなんですよ。ところがこれを加えることで食材と比較にならん価値の懐石料理が出来上がるわけでしょ。町だってそうで、道路があって水道の水が出て、火事の時に消防自動車が来てくれて、で保険もあれば学校もあったそうで、でところがそこへ音楽演奏して何になんねんということですけども、これが食べるもんの時の料理みたいに、あるいは寒なかったら着物はええねん言うんやったら模様はいらん、染色はいらんのですよ。いかにしてそれをファッショナブルにすると来た人の満足感がどれだけ高まるかということですね。まあ町づくりなんかでの文化の役割というのはこういうことだろうと思います。私神戸の人間ですけども、もともと神戸の町はですね、外には発信が上手なんです。ところが内への情報発信がきちんとできてないから、ルミナリエ、よそから観光バス連ねてくる神戸市民どう言うてるかって、もう迷惑やな、大丸のトイレがいっぱいで使われへんわと、神戸祭りもそうですね、空港でさえあれだけ便利なんですけども反対の意見がかなり強いというのは、中へのこれ豊岡はちょっと耳が痛い面があると思います。外で大きく評価されてたけども選挙の時にそれがひっくり返ってしまった。私はあの中に対する説明がちゃんとできてなかった、残念だなという気がしております。あのね、兵庫県の県民でね、どっから来ました言うて100人北海道とか名古屋で聞かれて、100人ともが兵庫県とは答えない町が3つあるんです。これが神戸と、あとどこがあります、芦屋ですね、もう一つ宝塚なんですよ。宝塚の人なんかね、北海道行ってどっからや宝塚や言って、それどこや言われたらどんな反応するかご存知ですか。怒るんですよ、知らんのか言うて。それぐらいね、強烈な。これじゃあ宝塚何がよろしいの、こんなもん歌劇ですよ。そうでしょ、宝塚歌劇って大正の初めに阪急の小林一三さんが少女歌劇やりだしたやつがすぐには聞きません。100年かかっとんですよ。そうするともう今宝塚知らんのか言われるようなブランドになるわけですよ。ある意味で、まあ、反対の方もあるんで あまり言われないんですけど、外から見てて100年経ったら穴になってたのにと豊岡のことをちょっと考えたことがあるんですね。やっぱり時間がかかります。天下に知らしめるためには文化というものをいろんな活用することができるということであります。土木だけではなくて土木文化、田島を奮い立たせる大きな資源だと気づいたきっかけは、これは10年ほど前に姫路で、菓子博、お菓子の博覧会が行われた時にですね、それ以降私はあの兵庫県の菓子産業振興資金というのの運営委員長をずっと頼まれてやってて、お菓子屋さんと付き合い出して知ったんです。田島の豊岡の中島神社に日本中のお菓子屋さんが参拝に来ると、豊岡の方ご存知だと思います。なぜそうなったかもうここで話してたら1時間半かかりますから、省略をいたしますけども、豊岡市内にある中島神社 PR もしてられません、県民もほとんど知らんのですよ、豊岡の人以外は。ところがこれがお菓子の神さんやということで、北海道から沖縄までお菓子屋さんは知ってるんです。でそこで私はお菓子よりも大きい経済基盤やでと、土木業界はということを考え始めたんです。7年前に北の日本海との境目の土手を切って水流し去った後に豊岡盆地ができたという神話がございます。いわば田島の国海の神話の御祭神はこの雨の日鉾、そこで雨の日鉾が今田島の国の一宮の伊豆市神社の御祭神になっているわけで、この出来事は今風に言うと大干拓事業です。干拓事業は土木事業の一つです。そして古代になりますと豊岡自動車道の建設の途中で山々を戻ったら塩粉やった。これも西日本で最大級の茶すり山古墳、その古墳から出た出土資料を自動車道のサービスエリアマホロ場に展示してあると。これなんか古墳に関心のない人でもですね、あのマホロ場へ来てトイレ行くいう人にこれもっと PR して伝えるべきで、そうすると古墳も土木構築物です。次の時代になると中世天空の城、日本のマチュピチという名前ようつけた名前や思いますけど、やっぱりネーミングは大事です。すごいインパクトが大きい竹田城ですね。そして近世になりますと幾野の銀山の坑道もやはりこれは土木構築物です。そして近代になって余部辺の陸橋や中鉄橋、三子畑の中鉄橋、それに人物の面でも沖野忠夫さん、赤木雅夫さん、北垣国道さん、太田垣四郎さんと土木学会を作り、砂防を世界の言葉にし、あるいは琵琶湖疎水を作り黒四ダムを作った。黒四ダムなんかいうのは NHK が不可能なことを可能にした男たちがおったというドラマを作ったプロジェクト X の中にも入ったわけですよ。そういう人がこの田島から出てると、もう全部で、こういうことを考えますと田島もっともっと売るべき人や物や、そしてこの好天、田島が生んだ土木の人材で、今回もこのセミナーの顧問をしていただいた沖村隆先生と堂垣雅弘先生がやっぱりこの田島から出て土木の権威になってられるわけです。こういうことを考えますと田島というのが土木、単に土木ではなくて土木の文化の大きな日本の聖地だと。最後にこんなふうにして、これから田島発信していただくので単発でやったらあかんのです。この未来への提言の一つ目書いておいてください。継続的事業展開、継続的な事業展開。それから二つ目はですね、何かするときにええ素材があっても時が大事や言うたでしょ。これからええ時ですよ、土木の。 西日本の関西の土木業界にとって大きいチャンスが万博です。これから行われる関西万博の頃にですね、まあ、これでその土木業界もちょっと潤を取ったらちょっとぐらい行って寄付して言うても全部あかんとは言われん時が来るはずなんです、近々。でこれに向かって、関西万博の前後をきっかけに皆さん方ぜひ土木業界の方々と仲良くしていただいてですね、共同で事業を進めていくと。さっきお話したみたいに本当に新任の研修を城崎温泉でやり、その代わり田島の方もそれも努力してくださいよ。城崎の温泉の関係者、観光協会の関係者の人にですね、土木の業界で何かするいう時は特別割引も考えてあげてよと。これやらなあかんのです。2010年、私宝塚学検定なんかは宝塚 の, ホテルが検定を受けに東京とか北海道から来られる人は宝塚検定用の宿泊プランがあります。あるいは阪急宝塚の百貨店は宝塚検定近く1週間、宝塚学検定弁当いうのを作ってくれるんで売ってくれるんです。でそれで受験しない市民の人にも、あ、こんなことやってんねんいうことが、いろんな格好でですね、土木業界に対する一つサービスも考えていただく。まあ、2つ目がこの時として関西万博前後をうまく活用するということ。で3つ目はですね、ぜひこの土木の聖地、土木文化の聖地という田島の特色をできひんでも、もともとです日本遺産にする運動をしていただきたいんです。そしたら実際にそれが選ばれなくてもですね、田島にこんな動きがあるいうことはいろんなとこで報道されるはずなんですよ。田島そんな土木とかという大きなきっかけになりますから、私の個人的な提言はこの3つです。こういう田島と土木のセミナーを継続的にやっていた。でその中でですね、土木に関して見るならここも行ったらええよ。私は前回の時に雨の日ぼこで伊豆神社のことばっかりお話しとったんですけども、終わった後で薮の広瀬市長が来てくださって、薮市の中にも雨の日ぼこの神社がありますねというご提案をいただきました。まあ、そういうところはそういうところでまたコースを作ってスタンプを集めていくというようなね、こういうこと。そして2つ目が万博前後を機会に具体的な動きをしていただく。そしてゆくゆくは日本遺産にするような組織動きを、これはやっぱり田島の皆さんが中心になって、私たちは手伝いますけども、我々が主体になったらダメです。それはぜひ土木の業界の皆さんとともにですね、頑張っていただいて、今日関わってくださってるほとんどの皆さんがこういう事業を展開するいう時には協力をしてくださると思います。ぜひぜひ、一層、華々しくですね、田島は日本の土木文化の聖地だという発信を続けていく行動に私も手伝わせていただけたらということをお願いしまして、お話を終えさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
ラジオ関西からお届けしている特別番組、田島は日本の土木文化の聖地。11月7日日曜日、豊岡市にある地場産田島の愛称で知られる田島地域地場産業振興センターで行われた田島と土木セミナーの模様をお届けしています。今お聞きいただきましたのは田辺誠先生の講演の模様でございました。先生、1時間近くの講演、ちょっと18分にさせていただいたんですが、いやいや、ね、怒ってないですか？
いや、あなたよううまいことねあれだけだったら初めから18分でしゃべ
るそんなことないです。
まあ聞いてみるとえらい力入れて喋ってますね。私も普通と違ってあんま自分の聞いたことないから、
目から鱗でもう本当にうんうんとうなずきながら聞かせていただきました。
いやいや、もうえらいなんか力んでるなという感じです。
本当にね、実は今回まで私田島と土木の聖地のことって ほとんど知らなかったので、
そうですかそうですか、
こうやって話を聞いたら知ったら、うん、あすごい土地なんだなって改めて思ったので、
しかもそれほとんど今残ってるわけですから、
はい、
ホールの中でのお話だけではなくって、あれをこう結んでいってコースを作ると、ね、だから最初の時にも言ったんですけども、土木業界 の若手の、ね、社員が入った時の新人研修に城崎温泉で研修会をして、で伊豆市神社に行って、安全工事の祈願をすると、うん、で竹田城の見学をして、帰っていくという一泊二日のね、でそこへ雨の日僕をご祭神する神社あるのが田島にはいくつかありますから、はい、それから雨の日僕がここの土手を切って湖の水を日本海に流し去ったという場所あるんです、言い伝えの場所が、
その場所もちゃんとあるんですね、
津山いう漁港の横にね、はい、こういうのをコースとして、売り出していく、今マイクロツーリズム言うてますけども、田島ってちょうど要人阪神館から、
いや本当ですよね、先生のそのコース、ね、最高のコースですよね、うん、
本当に車でもね神戸のあたりから2時間で豊岡行けるわけですよ、はい、だから鉄道通って、鉄道を使ってね、この鳥の特急に乗ってやってくるとか、これは観光にすごいいいと思いますね。でしかももう温泉としては日本有数の城崎温泉あるわけ
です。本当です、
ね、だからもう一つ、西の方の湯村温泉、七釜温泉もあるしというね、いっぱい道の駅にまで温泉が湧いてるという田島楽座というようなものもありますから、来ていただいたら、でまあ、雨の日ぼこの話ですけども、この雨の日ぼこを今回録音では出てこないんですけど、当日はですね、私は基調講演した後紙芝居で活動弁士、大森久美子さんが雨の日ぼこを語られたわけですよ。
はい、そうなんです。私この日紙芝居をねさせていただきまして、うん、今日はラジオなんでちょっとどんなお話なのかというの
ちょっとやってください、やってください、
はい、
はい、
もともとね、この紙芝居はふるさと紙芝居の会という会が地元にちゃんとございまして、はい、そこの方たちが手作りで脚本とそれから絵も全部ねご自身で書いてくださったものがありましたので、うん、これを私が読み手として今回は読ませていただきました。でちょっと簡単に今一部、はい
はい、
伊豆市長一宮神社に伝わる物語でございます。朝鮮半島新羅の国からやってきた雨の日ぼこ、田島の国へと海を渡ってたどり着きました。すると田島の国の人々も温かく日ぼこを迎え入れ、一緒にこの村に住むことになったのです。穏やかな日々が続いていきました。ところがある年、大嵐に見舞われたのです。川に子供が流されていく、あ、これを助けなければということで、雨の日ぼこは川へと飛び込みました。子供は無事に助かったのですが、なんと雨の日ぼこは下流にまで流されていってしまったんですね。しかし下流までやってくると、大きな大きな岩が泥水をせき止めているのを雨の日ぼこは発見いたしました。そうです、この大きな岩があるために泥水が水が引かない。そこで雨の日ぼこは、あの岩をどけましょうというのですが、いやそんな無理無理と村の人たちは掛け合ってくれません。そこで日ぼこは地道に熱心に村の人たちに働きかけまして、とうとうではその大岩をどけようということになるんですね。そこで雨の日ぼこは大陸の澄んだ技術を村人たちに伝えまして、桑やすきを作り、藤鶴や藁で網なんかを作ったわけです。で最初は反対していた人たちも皆心一つ一丸となって、この大岩を取り除く工事を皆で始めました。しかしなんとこれには3年の月日がかかったのです。もう村人たちが、ああこれもう無理じゃないかと疲れ果ててきたその頃、また嵐に見舞われます。しかしその時日ぼこは、よし今だ川の堰を切るんだと、なんと川の堰を切り、見事大岩を崩すことに成功したのでした。まあこの時はすごいドドドドドドドってものすごい音がしたそうですけれどもね、一気にこのすると溜まっていた泥水が流れていきまして、現れたのが広い広い平野でございました。泥の沼地が広い平野に変わり、その真ん中には一筋の大きな川の流れが 現れたそうでございます。まあ、こうして雨の日ぼこはね、村の娘と結婚しまして、その後も、みんな平和に暮らしてめでたしめでたしというお話でございました。というお話でございます。
こうして干上がったところが現在の豊岡盆地、まあ田島の国生みの神話をね、
はい、
大森さんが紙芝居語りで語られたわけです。ちょっと新しいレパートリーできましたよね。
本当ですね。発弁だけ
で、これから紙芝居作ったよろしいよ。
これからちょっとこの田島の方また呼んでこれはらへんかなと、
ね、いや田島だけじゃなくて全国展開、
そうですね、うん、回りたいと思います、うん、さあそして私の紙芝居の後には講談師の極道南海さんによる講談もございました。先生これ取り上げたのは砂防の父、
はい、
赤木正夫さん。
砂防という言葉を使い始められてね、これ今ローマ字で世界でも通じる言葉なんですよ、うん、専門家たちの間で。でこの人が豊岡出身なんですけども、土木学者で唯一文化勲章も持ったし、こういうね土木の大学者もやっぱり田島が出産んだということですね。
はい、ではそのダイジェスト版となりますが、講談師極道南海さんによる砂防の父赤木正夫伝砂防一路物語、お楽しみください。
我んばかりの拍手ありがとうございます。さぞやお疲れのことと思いますので、もう手短に赤木正夫先生のお話をお時間許します限りご紹介させていただきましょう。豊岡中学校を優秀な成績で卒業いたしました赤木正夫、志を持ちまして東京へ出て行くと一高へと入りました。一高というのは第一高等学校のことでございますね。2年3年4年と経って明治43年でございます。一高ももう卒業を迎えるという時でありましたね。新学年が始まる東京の一高の講堂にいっぱいの学生たちが戻ってまいりましたところ、校長先生のお話が始まった。当時の校長先生は二戸稲造というお方でございます。五千円札のお顔にもなっていた方でございますね。その二戸稲造がね、君たちも台風大変な被害を被った方も中にはいるだろう、心よりお悔やみ申し上げる、またお見舞い申し上げる、そして私の心の叫びというのをみんなに聞いてもらいたい。君たちは一高の学生だ、各地で優秀だと歌われてこの東京へ来て、しかも日本一の一高、これからみんなは東京帝国大学に入学をするだろう、その後日本を支えるような人になっていくんだろうな、けれどね、日本を支えるというのは表の華やかな場面舞台ばっかりで支えられているんじゃないということだよ。縁の下の力持ちというのが必ずいるんです。君たちの中で地味で目立ちはしないが一生表に出ることはないだろうけれども、川の一番の上流のところ、治水の一番の大元になるところ、砂防というのだ。この砂防に一生捧げようとする若人はおらざるや。この演説のようなお話を聞いた時に赤木正夫は、僕のやりたかったことはこれかもしれない。故郷の丸山川、そして家の横を流れる立川、穏やかな川なんだけれども、あの台風のようなものがあった時には姿を変えて暴れ川ということになる。迷うことなく東京帝国大学に入学をする。この時には農学部の林学専攻という、農学部の中でも林学という、まあ、ごく視野の狭いところでございます。本田先生というお方のところで学び始めると、君は何を将来やりたいんだね、 もう卒業年度になっていた時に本田先生が赤木正夫に問うた。先生、僕は砂防をやりたいんです。砂防というのはね、日本ではまだ前例がないんだ。でしかも砂防というのは内務省の管轄でね、私の知る限りではまだ未だ誰一人としてその砂防の専門官というのは内務省で採用すらされていないんだよ。そんなことは君難しいというのはすぐにわかるだろう。先生、その扉を開けるのは僕です。じゃあ無理かもしれないが、内務技官をご紹介しよう。この手紙を持って行きなさい。ありがとうございます。赤木正夫はね、内務技官と書いてある沖野忠夫という人物のところへと会いに行ったのだ。沖野先生はね、大変お忙しい先生だから、もう少しの時間しかないよ、さあどうぞと言われて、赤木正夫が中へ入ると、年齢は34歳ほど違いました。沖野正夫がね、じーっと鋭い眼差しで赤木正夫を見据えたかと思うと、何のようだな。
はい先生、僕は内務省に入りたいんです。そして砂防をやりたいんです。
砂防だと？砂防か、なぜだ。
はい、私の故郷は丸山川が流れている城崎郡なんです。
おお、そうか。
私は何を隠しましょう、赤木家という家の子供でございまして、あとは兄が継ぐことになっているんですが、赤木家は江戸時代から辺りの大城屋でございました。
内心沖野は、おお、あの赤木家かと思うんだけれども、自分も同じ豊岡出身だとは言わなかったそうでございますよ。
というのが、ここで俺はお前の先輩だぞなんてことを言ってしまうと、
よく言う縁故入社みたいな話になったり、情にすがるということになったなれば進路を誤るかもしれないと沖野はここで思った。沖野も偉かった。
でまた赤木正夫というのはある意味世間知らずで、沖野が自分の故郷の大先輩で後に治水の神様だと言われるということすら知らなかったというのでございますからね。
私の父は二度三度と資材を投じて丸山川の河川改修をいたしました。偉いな。
偉くありません。本当はこういうことは個人がやるべきものではないのです。国が責任を持ってしなければならないことなのですよ。そういうことが今後起こらないように、私は根元になります砂防というものを研究したいのです。
そうかね。ではね、内務省の中にまだ砂防の専門というのはないんだけれども、君を採用することにしよう。
ありがとうございます。
頑張りなさいよ。この名刺をね、持って、君の初任地は大阪の土木局だから。大阪の土木局へ行くとね、東京から帝大を出たかどうか知らんけどもな、大阪はまた違うとこやで、一から叩き直さなあかん。かわいうのはな、この紹介状をいただきましたと言って、紹介状と沖野忠夫の名刺を出した時に、大阪の上司が沖野内務技官大先生様とお知り合いでおじゃりまするかという。
あ、はい、故郷が一緒ですが、
どうぞどうぞという、まあこれ大阪らしゅうございますね。一番最初この大阪土木局に入りまして、向かった先というのが、管轄が滋賀県にも及んでおりました。滋賀県というのは琵琶湖がありまして、そこから川が出ている、そのうちの一つの川、その川の根木のところにあったのが、これ萩山と言われておりました山でございます。田中見山と言いましてね、石山寺のすぐ近くのところでございます。
どうしてこの田中見山というのは萩山なんだろう。資料を調べてみたら、江戸時代以来何度も何度も植林が行われていると聞いているんだけれど、萩山だな。しかし残っているのもあるな。これは松か。なら松は強そうだから松を植えようかと松の植林をしばらくやり始めたんだが、
待てよ、松ばかり同じものをやっていてはこれは良くないし、
うん、ヤシャブシも植えようというので松とヤシャブシを混植にするという、後に植林、山の上の方の土、これを強くするために植林をする、この時に針葉樹と広葉樹というのを一緒に植えていくというのは、この時の赤木正夫先生の体験的な知識というものがここから始まったと言われているわけでございますね。ところがこの植林がうまくいったかというといかなかったんだ。一生懸命赤木正夫が植えていくその後ろから村の方々がよいしょよいしょ、切っては切ってはそっとふもとへ降りていく。おお、何をするんです、あ、これは薪にするんじゃと言って、うん、ヤシャブシは薪に、松は年末に一斉に刈り取られてしまって松飾りに変わったというんです。この時赤木正夫が、あ、この日本という国は水はどこからでも湧いてきて何不自由なく使えるもんだと思っている、その代わり一度大きな災害が起こったならば命を奪ってしまうんだけれど、その災害の記憶というのはすぐに忘れてしまうものなのだろうか、これじゃあダメだと何度も何度も訴え続けるんですが、却下し続けられるとともにね、給料もね、普通の河川改修の工学博士たちよりも砂防専門だというのでぐっと差をつけられて、もう安い月給で働かされていた赤木正夫だったわけなのでございますが、この時にいつも思い出しました、新渡戸稲造先生のあの時の訓話の歌がありました。末ついに海となるべき岩清水、しばし木陰の下くぐるらん。岩清水は流れて最後は海に行くんだけれども、その間木陰で見えない見えないところに僕はいるんだ、世間に注目されることはないかもしれないけれども、この見えないところのルートというものがいかに大切かということだと、新渡戸稲造先生の教えがあるから、ここでケツ放り出してしまったら割っちゃったらダメだというのでこらえておりました。ところが大正の8年のことでございました。2代目の内務技官であります原田貞助というお方が徳島まで視察に来ました。この時にね、現場の人にいくら言ってもダメならば一番の上トップこの方に言おうと直訴をするんだけれども、原田内務技官は、いや、日本は悲しいけれどもまだその段階には至っていないから時期を待ってくれ、トップにまでもう待てと言われたものだから、内務技官、じゃあ僕やっぱり砂防の志を織りますと。この時に原田内務技官がちょっと待てと、私はね沖野先生の後を継いで内務技官になったんだが、その引き渡しの時にね、内務省でただ一人苦しい立場に置かれるのが分かった上で砂防に志した男がいるんだ、赤木という若者なんだが、その若者が後々日本を救ってくれるに違いないと思っているんだ、そう言われたんですよ。あなた今ここで辞めてしまっていいのかの、世界は広いよ、これを君に貸してあげる、4センチぐらいある分厚いドイツ語の原書、西洋の最先端の砂防がここにしたためられているというんだ、さあ仕事が終わるとそれから毎日夜遅くまでこの本を読みながらね書き写していったんだ。現在ならコピーをするとか写メ撮るとかね、それで読みましたなんていうことになるんでしょうが、ほどなくいたしまして赤木正夫はね、原田先生ありがとうございました、もう読んだのかね、はい、そしてこちらに写しも全部撮りました、写本までしたのか、日本の砂防は君がいる限りは大丈夫だな、そうおっしゃってくださったそうなのでございますよ。世界は広いと言われたあの原田先生の言葉もあるように、今世界では治水の中でも砂防というのはどのような位置づけになってどんなことをしようとしているんだろうか、世界を見てみよう、内務省のお偉い方に留学をさせてください、お前砂防だろ、 まずは河川の工学士たちが西洋に行って学んで帰ってくるのだ。それがずっと順番があってな、お前は最後便所の隣の部の3番だ。お前は待てど暮らせど順番が回ってこなかったというんだ。この時に赤木正雄は休職させてください、辞めるのか、いえ休職ですと言って一旦休職をするとね、なんと自費でオーストリアへ留学することを決意するのでございますよ。国のために自費でございますよ。これはお父様が自費であの決壊した丸山川なんぞを改修していたというその血が流れていたのか、そのもっと以前でございます。雨の日ぼこ、あの辺りからつながる河川改修ということに対する思いがあったからなのかもしれませんね。オーストリーへと船で参りますとヴィンター教授に着きます。そして留学を終えまして日本に戻ってきたのが大正14年のことだ。ここから復職をいたしまして、内務省の中で砂防というのはねという自分の学力を持ちまして実践をして実績を残していくということで、砂防ということを日本の国民に知ってもらうという役回りになろうと考えたわけでございます。今は砂防ぐ砂防というのは世界用語になっているのでございますよ。この砂防の父となりまする赤木正雄はこれからが大活躍をするという現場が数々あるわけなんだがね、ちょうど時間となりましたので今日はここまでとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
ラジオ関西からお届けしている特別番組、田島は日本の土木文化の聖地。最後に田島と土木セミナーで行われた講談師極道南海さんの砂防の父赤木正雄伝砂防一路物語をお届けしました。
砂防、砂を防ぐと書いてね、はい、まあ、砂防学の権威。第1回目の時にはね、土木学会を作られた一人の沖野忠夫さんに焦点を当てて、
はい、その方もお名前出てきました ね。
今回は赤木正雄さんでしたね、
はい、さあこれから田島土木のこの文化の発信、本当に楽しみにしております。ぜひね、皆さんも一度コロナが落ち着いたら田島土木文化の聖地、ゆっくりと観光で訪れていただければと思います。
ほんまにね、もうラジオ関西なんかでもこう呼びかけてね、ツアーやっても面白いですしね、現地の人とも交流するというようなね、うん、とか赤木正雄記念館がありますから、これ訪ねていくというのもすごい面白いです、
はい、
で私たちはあの日帰りで田島に行きましたから、もう急いで夕方豊岡を出発して、帰りの途中どっかで温泉に入って何か食べて帰りたいなということで、結局あのラジオ関西の番組でもちょいちょい紹介されてます道の駅田島楽座、温泉が湧いてるわけ、ヤブ、
はい、
温泉でビーフのね、牛肉の料理が
田島牛でした、
ね、
美味しかったですね、ま
あ、この時にあの田島楽座の道の駅の駅長さんの三田文雄さんにすごいお世話になりました。
お世話になりました。
温泉どうでした？
温泉はもう入って美人になりました。
よかった、ね、はい、うん、入らんでも美人やな、
まあ、さらに、ね、さらになります。皆さ ん
肉も美味しかったですしね、
はいはい、ということでお届けしてまいりましたが、今日お届けしたその内容ですね、田島と土木セミナーの模様はウェブトピックスサイトラジトピでも掲載され、音声もお聞きいただけますのでチェックしてみてください。特別番組、田島は日本の土木文化の聖地。この番組のお相手は
兵庫神戸のヒストリアン田辺誠と
大森久美子でした。この後も素敵な日曜日お過ごしください。